本語の SBS です。
Sasa Kakibara is going to take it out. It's all Sasa Kakibara. I've lost three or four girls there. Gemma Lee Thomas is bringing her. Great snaps, and it's a miss there from Sasa Kakibara. We've got Cairns with the starter, and he's going to one. Cairns in two. Freeze Mick in three. Hit up this.
お聞きいただいたのは、昨年2月にニューサウスウェールズ州のペンリスで行われました自転車競技 BMX ナショナルシリーズのエリートの部で榊原海選手と鞘選手がそれぞれ優勝されたレースの模様でした。 BMX アスリートとしては国内では敵なしと言われるご兄弟なんですが、榊原海選手は現在世界ランキング9位、鞘選手は2位となっておりまして、東京オリンピックでも大いに活躍が期待されています。今回お送りするインタビューは、このお二人、榊原海選手と鞘選手のインタビュー後編です。オーストラリア人、日本人、イギリス人という3つのアイデンティティを持ったお二人が、どのようにしてオーストラリアの代表として活動することを決めたのか、幼い頃日本で生活していた頃のエピソードなどについてもお話を聞きました。どうぞ。海さんと鞘さん、イギリス人のお父様で日本人のお母様を持っていて、オーストラリアに住んでて、で BMX もそのオーストラリアの代表ということなんですけども、これはどのように決めたんですか？
2人とも違うタイミングで決めたんですよね。 BMX 17歳になるときにチャンピオンシップクラスっていう、国別ランキングとかそういうポイントになるクラス、カテゴリーに入るんですね。でその時に自分の代表国っていうのを正式に決めなくてはいけなくて、で僕が17歳の時に、まあ、オーストラリアに決めて、さやも17歳になった時にオーストラリアに決めたんですけど、僕はいろいろ悩んで、やっぱりイギリスでも大丈夫でしたし、日本の方に行っても大丈夫でしたし、でも本当に自分の中では何人なのかなって考えて、で本当に生まれ育ったオーストラリアが、まあ、一番そこに当てはまった感じですかね。やっぱ国を代表するってことは、もう本当に僕の中でも大きな意味持っていて、単純に、本当に単純に榊原からどこを代表する人なのかなって考えて、でもうそこでオーストラリアっていう結論を僕は出しましたね。
やっぱりその一番自分のアイデンティティが近いっていうか、そのまあ、
この通りですね。はい、
なんて言うんだろうね、多くのアイデンティティを持ってらっしゃると思うんですけど、一つじゃなくてね、でもやっぱり一番その自分を英語で言うとそのアソシエイトするっていうか、してる国、自分はまあオーストラリア人だっていう、そういう意識がやっぱり一番強いっていうことなんですかね。
そうですね。
さやさんは、
私もカイと結構同じですね。やっぱ16歳の時に、やっぱ全部イギリス、日本とオーストラリアのコーチとあのミーティングとかして、全部結構なんかいい方だったんですけど、私にとってはまあ海と同じようにオーストラリアがなんか一番なんかいい気分がしたかな。やっぱオーストラリアに住んでいて、両親もオーストラリアに住んでいて、オーストラリアのファンが一番多いし、やっぱ一番オーストラリア人だなと思ってそれを選びましたね。
日本にも今はもうファンが相当いらっしゃるんじゃないですかね。
そうですね。なんか日本人からなんか SNS でいろいろメッセージとかいただいて、ファンっていうかサポーターが結構多くなっていて、とても嬉しいですね。
そうですよね。やっぱりメディアにね、こう出てくる回数が多くなってきたっていうか、日本でもそんな気はするんですけど、カイさんもベストドレッサー賞だし、ファン相当多いと思いますよ。
どうですかね。まあ、本当に、なんだろう、嬉しいですけどね。
カイさん4歳で、サヤさん2歳で日本に行かれたということなんですけど、これはご両親のお仕事ですか？
仕事じゃなくて、実は まあ、お父さんイギリス人、お母さん日本人なんで、オーストラリアの血は二人とも引いてなくて。
うんうんうん、
でも、本当に両親の永住ビザが降りなかったんですよね。オーストラリアに住んでたんですけど。
へ
ぇ、それで日本に引っ越すことになって、で、日本ではまあ、お母さんの実家の東京の、まあ、祖父母の家で暮らしてましたね。
当時、何年ぐらいでしたっけ ?2000 年ぐらいでしたっけ日本にいらっしゃったの。
そうですね、はい。
結構やっぱり、外見について言われたりとかしました？お父様がイギリス人で歩いてるとちょっと見られたりとかっていうことありました？
いやもうありましたね。本当に僕は正直恥ずかしかったですね、結構。
ああそう、
うん、やっぱ背も高くて、お父さんもうすごい目立つので学校の授業参観とかすごい恥ずかしかったです。
あそう、
で、うん、でその当時はお父さん、僕たちやっぱ日本語ばっかりで喋ってたんで、日本に住んでた間は、
ええ、
お父さんは僕たちが英語を忘れないように英語で話しかけてくるんですけど、僕がもう友達の前では日本語で話すようにお願いしたのを覚えてますね。本当恥ずかしかったんで。
あ、お父さんに。なるほど。へえ、はい、さやさんはなんかそういうの気になったことありました？うん、でもまだ2歳でしたもんね、当時ね、行った時は。
そうですね、今あんま覚えてないですね。でも今さっき考えてた時は、いや全然そんなことないなと思ってたんだけど、今カイが言ってたようにやっぱ目立ちますよね。そういうなんか考え方も あったような覚えもあるし、でもまあなんか普通の日本人の子供のように生活していたので、うん、覚えにはなんかあんまりなんか恥ずかしくはなかったし、なんかそんなおかしくなかったと思います。
で日本ではその幼稚園に通われて、で、まあ、小学校にも少し行ってたんですかね。そしたらなんか思い出ありますか、日本の。
私は、ね、小学校1年生終わる前にオーストラリアに引っ越しちゃったんで。
あ、そうなんだ。そっかそっか。
あんま覚えてないんですけど、やっぱ日本人として保育園に行ったり、ランドセルを背負って黄色い帽子をかぶって学校に行ったり、あとなんか普通のまあ、日本人の子供のようにな思い出に残っていますね、そういうことが。
カイさんは？
僕は本当にいい思い出しかないです。もうとりあえず毎日普通に学校に行って、午後放課後は友達と DS とかで遊んで週末は、まあ、朝学校の野球部して、午後は BMX 八王子に乗りに行って、本当に嫌な思い出がないんですよね。だから今でもやっぱ日本に帰ったらそういういい思い出しかないんで、すごいいい気分になりますし、小学校僕は4年生までいたんで、
はい、
その時、まあ、の友達と、ね、今帰っても遊んだりするので、本当にまあラッキーだったと思いますね、そのような経験ができて。
4年生っていうとね、漢字とかも結構やってらっしゃった頃ですよね、日本でもね。
そうですね、ほどほど、はい。
でこっちに戻って、オーストラリアに戻ってこられて、カルチャーショックってありました？
カルチャーショック、一応住んでたことはありましたし、4歳の時まで、で帰ってきた時は10歳だったんで、あんまりはっきり覚えてるわけでもないんですけど、まあ、とりあえず放課後に家のプールで泳げるのがもうちょっと快適で最高だと思います。
なるほど。
で、まあ、やっぱ自然っていうのもすごい、日本と比べたらすごいですし、あと BMX の面でも本当に日本とは比べ物にならないぐらい盛んで、オーストラリアが。それでやっぱ BMX をやっぱさらに真剣に取り組み始めたのも、こっちに引っ越してからだと思いますね。
環境がやっぱりね、土地もあるし、ね、BMX トラックも作りやすいんですかね、こっちは。ね。
そうですね。
日本語の能力ってどうやって維持してきたんですか？
お母さんとの会話が全部日本語だったので、
はい、
毎日少しでもなんか日本語を聞いたり喋ったりしたのがあったので、なんか日本語が忘れにくかったですね。それから中学3年生から高校3年生まで、日本語学校ではないけど、まあ、通信で勉強できる あの日本語のなんかクラスがあって、そして、まあ、それで日本語を書いたり話す勉強とかあったり、
うん、
でも私が一番あの助かったのが、まあ、日本語のなんか本とかテレビとか、うん、あの映画とか見るのがなんか一番助かったなと思います。うんうん、
カイさんはどうですか？
そうですね、やっぱ僕もやっぱお母さんとの会話、うん、あとそのさやが言ってたそのハイスクールジャパニーズヘリテージスピーカーズコースって言ってオープンハイスクールっていうところを通して勉強してたんですけど、まあ、そこでまあ読み書きっていうのはまあ一応やっていて、でもう本当最近ではやっぱ日本の友達と話すこととか、まあ、BMX とかも通してあの日本から泊まりに来る人もいますし日本に行くこともありますし、やっぱ日本のスポンサーとのやり取りとかなどもやっぱ日本語なので、まあ、そういう面でも勉強になってますね今でも。
漢字とかも常にやってないと忘れちゃうじゃないですか、こっちでは使わないから難しいですよね、どうやってキープするかっていうか。
うん、そうですね、やっぱ本当に最近ほとんどスマホとかもパソコンなのでもう本当に余計にですよね、本当全然使わないんで、もう変換をすれば勝手に漢字になっちゃうんで、
うん、そうですよね、
うん、もう本当にもうあのパソコンでメール打つ分には全然漢字とか大丈夫なんですけど、
うん、
あの紙に書けって言われたらちょっとできないですね、うん、あんまり。
日本語を頑張ってる子どもたちオーストラリアにいっぱいいるんですけども、アドバイスありますか？
あるとしたらもう本当にとりあえず積極的に日本語を使うことですかね、うん、させられてる勉強だけじゃやっぱ、
うん
やる気にならないっていうか、
うん、
とりあえず使うことっていうのが大切だと思いますね、やっぱ、
うん、
そういうふうにあの家族に日本人がいるなら、うん、もう家族では日本語を話すこととか、
うん、
日本語のテレビを見ることとか、日本に友達がいるんだったらその友達に、ね、手紙を書くとかやり取りするとか、うんうん、ですかね。やっぱ自分もオーストラリアに引っ越した時は日本語、うん、もう使うのも勉強も めんどくさかったんですけど、
うん、
今では日本語を続けさせた両親に本当に感謝ですね。うん、
さやさんどうですか？
うん、私も同じようなアドバイスでしたね、
うん、
あの日本人の家族に日本語で会話とかそれが一番ですね、
うん、
あと今は YouTube とか Netflix とかあの日本語の番組とか、
うん、
いっぱいあるので、テレビを見るなら日本語のテレビを見てとか、そういう感じなアドバイス。
机の上じゃなくてね、あの自分がいいようにあの興味のあるところでね、まあ、勉強した方がいいっていうことですよね、う
んうん、自分なんだろうな、自分の興味がある日本語でできることっていうのを探すのが一番いいんじゃないですかね。
うん、なるほどね。
本読むのが好きなら日本語の本を読むとか、
うん、
漫画が好きなら漫画を読むとか、そういう、うん、そのテレビが好きならテレビを見るとか、
うん、
そういう、それだけで勉強になると思いますからね。
うん、うん、そうですね。カイさんのように BMX に目覚めたら BMX でね、お友達を、それを通じてお友達を作ったりとかっていう。
ね、そうですね。
榊原海選手とさや選手のインタビューでした。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。